皮膚の中に差し込んで自分の体をセメント用物質で固定してしまって溶けないようにするっていうそういうあの機能があるために、まあ、その体表に人間の体表に出ているお腹の部分だけを持って抜くとそのセメント用物質で固定されている顎体部が皮膚の中に残ってしまうということであの病院で取ってもらった方がいいということなんですけれども実際病院で何をするかというと基本的にはその顎体部をピンセットで持って引っこ抜くだけなのであのご自宅でピンセットであのこういうふうに取ってもいいと思いますし真上に抜くとあんまりそのセメント用物質で皮膚としっかりとあの神秘までしっかり固着してしまっているので少しねじるように取るとスルッと抜けるんですねで、まあ、それがしやすいようにあのティックツイスターって言って要するにマダニねじり機みたいな日本語に訳すとそうなると思うんですけどそういうのがインターネットショッピングなんかでも売っていてあのこう挟んでくるんとねじりながら引っこ抜くっていうプラスチックの簡単な器具なんですけども、まあ、あのお尻を引っこ抜く機械にすごい似てあの道具に似てるんですけどそういうのも販売されてるんでそういうのを利用されてもいいのかなと思いますで要するにその学生部が残って何がいけないかっていうと別にだからといって SFTS やその日本黄斑熱になりやすいということではなくてそれ自体が非常にその異物としてあの抗原として皮膚の中に残るとその周りにこう肉芽が形成されてしまって、まあ、あの最終的に取るためにも切開しないといけなくなったりするのでそういうのを避けるために顎体部を残さないように取ってくださいということなので特にその犬や猫の場合その1匹ついてたからってもう連れて行って引っこ抜いてもらうというのはやっぱりその経済的にもあまり現実的じゃないかなと思うのでそういったそのティックトゥイスターみたいなのでポンポン引っこ抜いたりとか、まあ、ピンセットを薬局なんかで売ってるピンセットの中でこう引っこ抜くのが現実的かなと思います。あと、まあ、一点付け加えるならば、そのセメント用物質で顎体部が皮膚の中にこう完全に固定されるのにやっぱり1日ないし2日かかるのでもうその日の、まあ、あの昨日も言いましたけれどもその危ないことをした夜は、まあ、山の中に入った日の夜はこのチェックしてその時点であればですねそんなことしなくても簡単に抜けますのでやっぱり翌日になるともうセメント用物質で固まっていくので早い時点であれば自分でも取れるんじゃないかなと思います、はい、
山に入って噛まれたらその時点で感染するんですか。あ、もしあの入っとけば。
あ、そうですね。ちょっとそれが非常に気になるところで、それによってはその犬猫のあの打肉状態使っても意味がないんじゃないかっていうことも言われていて、今盛んにその、まあ、盛んにではないですね。今その実験感染などで実際にまあダニが膠着してから実際ウイルスが体内に入るまでどれぐらいかかるのかっていうことをあの調べているところなんですが、まだ公表できるようなデータは出ていませんが。まあ、どうやらあの割と早い時点で打ち込まれるようだっていうことが
家帰って夜中探して取って
間に合うのかってことですよね少なくともでも翌日よりはその日の方がリスクはうんと下がるとはあの思います。はい、
あのなんだっけあの今あの犬猫のやつで全薬さんあ今日いないですか。あのネクスカードっていうのが今あると思うんですけど、で、まあ、今まではその、フロントラインとかああいうやつで、まあ、アルファとかっていうので使ってて、で、まあ、あるそのうちの従業員がいい飲みダニの薬はないんですかって言って、全然ネクスカードをやったんですよね。ただその何とかって言ったらその、まあ飲みとかダニなんかがこうしてて、こう夜泣きとかそういうのでなんかこう痛がると。で、そのフロントラインなんかをするんだけど、全然こう、なんていうのかな、改善しないと。で、まあ多分ダニだろう、ダニとか飲みがいるんだろうということで。で、ネクスカードをやったら、もうその日のうちになんかもう2、3匹こう、ぴょんぴょんぴょんぴょんなんかこう、ダニが出てて、で、それからもう、すごく改善されてっていういい薬があるんですねっていうようなことで私に言われたのがあれだったんですけど、まあ、そういうのは、まあ、それは経口用の薬ですけど案外いいのかなっていう気がしましたね。まあ、 で、まあ、猫がそういうのがあればいいんでしょうけど、猫は今のところないのかな、そういうのがありますので、なんかそういう事例がありましたので、ちょっと面白いと思いました。
確かにその実際にその夜泣きがどういう病態で出ていたのかわからないんですけど、やっぱ蛍光タイプとか口から飲ませるタイプのそのダニの実対策薬っていうのは今どんどん各社から発売されていて、その皮膚に垂らすものと、まあ、根本的に違うのは、飲み込んで血中を巡ることによって効いてるので、一回やっぱりマダニが硬直して吸血を始めないと効かないっていうことから、先ほど山本先生からもご指摘があったそのマダニが硬直して大体どれぐらいでウイルスが打ち込まれるのかっていう、そこがもしかしたらうんと短い場合は薬が効き始めてダニが落ちる前にもうウイルスが打ち込まれる可能性もあって、ちょっと今後 の, なんかその研究結果に注目していきたいというふうに思っています。
うちの近所の漁師さん、犬を山に連れていくとこは牛用のアイボメックをゴポッと入れ、大丈夫って聞いたら、どうもないよって言って、よう聞いとみたいです。
コリーとか鼻が長いやつはダメですけど、
コリーはダメだけ
ど、あれは敵面死にます。
猟犬は大丈夫、
猟犬は大丈夫です。
アイボメックを垂らしても注射しても、そこは注射のアイボメック一シシ打つってわけよ。一シシーぜうわーって言うたら、どうもないよって言って、
コリーシェルティっていうのは火をつけた方がいいと思います。
それ以外は大丈夫ですけど、
昔はアイボメックを郡山先生なんかがこう蛍光灯にしてました。点滴にもアイボメックで
その垂らすやつを飲ませ
て、蛍光灯をしてた時期が今もしてるんですか。そ
ういや、死ぬしてます。
垂らすやつを
注射
なんか注射もするけど、もう一つはなんかやる、毛の中にほら毛包中か、なかなかこれ消えないもんね。
それ犬、
犬で、うん、それで注射もちょっとまずいな。中絶はもう一滴ずつ毎日飲ますと20日から1ヶ月で消えるということをしています。
その注射薬を一滴ずつ垂らすや、背中塗るやつを一滴、
いやいや注射薬、
注射薬の方、
注射薬の方です。アルゴメックを一滴してましたよね。中
その当時は中やったから、今はいいのがあるけど、たくさんネスクネックスガードもいいし、で僕は牛もそうだけど、その取るのを今先生がおっしゃったように、まあ、こう体を握ってこう取っちゃうと頭残っちゃいますよね。だから大量、牛にも大量指定した場合には、あれも口をまず打っといて、どうせ血を吸うから1日してからこう見ておくと、もうボロボロ落ちるやつと。ということで、まず考えて、もう、まあ、取らずに注射からまずするということをしています。それから猫にしても、やっぱり、もう、トピカルじゃないや、エクスガードじゃない、なんか、それを
しついて、
うん。で、この前も飲み物が来たんだけど、死にましたけど、大量寄生して 8% しかなかったの、今とは。でもやっぱりその前から予防しておけば、ダニが噛みついても死んじゃうと。それとあとネックスガードの方は速効性があるけど、アルゴメックは1日か2日してからようやく効いてくるから、だから効かないんじゃなくて遅いんです。
アルゴメックガードをやったら本当に 2,3 時間でなんかこう脳裏がこう飛び出してくるような感じがあったっていうので、
です、うん、やっぱりその薬の特性があるから、犬なんかの場合ネックスガードをやって、あすごい状態でやって、その代わりちょっと匂いがするから外でしてねって一応言います。はい、落としてます。今日は小動物の話もしていいの？
ちょうどその雑草を抜いた時にその残ってるので見えるもんですか？
その顎体部が見えるかどうかですか？肉眼でその若谷以上は見えると思います。
メガネを変えれば
見えるとしろ見えるとどうも可能なわけですね。
あ、そうですね、ちぎれてしまうとやっぱりつかみどころがすごく、つかむところが少なくなるのでちょっと難しくなるかなと思うんですけど。
それこっちに向いて。
まあでも本当にあの一応人の方ではあのその感染して、まあ、治るか亡くなるかのその予防を決定する因子で一番大きいのは50歳以上であるか否か、これがもう一番大きな予防因子だということが明らかになっているの で、 で、まあ、ちょっとあの会員の先生方もあのそのリスクゾーンに入る先生方は本当にあの気をつけいただきたいと思います。
あれなんで50歳以上やばいですか。
それはあの非常にまだ分かってないんですよね。なんで若い人にもうなんか感染しそうなものなのに、なぜその高齢の方ばかりが亡くなっているのかっていうのが分からないんですね。感染したらもうイコール発症するわけなんですけど、なんで若い人って出ないのかっていうのが
全く分からないんです。ということだ。
だって猫の場合は、
はい、
いないんですよね。調査してみれば猫全部抗体調査してみたらいないんです。なんでかっつって不思議だなーって思っちゃったら、猫は感受性が強くて死んじゃうそうです。そうだから検査対象にならないみたいな。
ただまあ人の場合はその若い人で抗体陽性者がいないのは決してその発症して死んでるわけではないと思うので本当に不思議なんですよね。まあ本当にあのすでに起きている事象から考えて、もう明らかに50歳以上は予防因子があるということなので、本当に気をつけていただきたいと思います。
若い時にその私たちもこの、まあ、広告を扱っているような状況で、何かゴロゴロついているようなやつとか、あとその、まあ、野生動物の鹿とかそういうのを、あのもうダニがいっぱいついているようなやつをもう本当は今みたいにどうしたらいいのやばいやろしないといけないような状況なんでしょうけど、あの時っていうのは全然してないんですよね。それでも噛まれてないんですね。そう噛まれた記憶がないので、何だったんだろうなって。リバーソン軽くこう噛まれるような世の中になってますな。で自分らがやってる触ってる時って本当にダニを触るような感じがあるのに、自分たちで噛まれた記憶がないんで、だから何だったんだろうなっていう気がします。
若かったわけよね。
若いっていうのもあるんでしょうけど、
こんな感じだろうか。どこどこかにも噛みつかないと思うんですよ。で実際僕もダニがついてる牛を扱って自分の体をダニが張ってるのを見てるけど、そう簡単には噛みつかないです。多分奴らも噛む場所を探してるんだ
と思う。そうですね、やっぱりあの皮膚の薄いところを探してかなりの時間をうろうろするので、でまず彼らの移動範囲、移動距離、移動速度非常に遅いので、その繰り返しですけど、その日のうちにお風呂で見つければかなりあのリスクは下がるのかなと思うんですけど。
一つにこう今考えてるのが、あの年取ってくると加齢臭が出ます。でまああのおかしいな話だけど、でも若い人がいなくて、その年取ってからっていうことは加齢臭みたいなのが何回こうその
誘引要素になって
るような物質が人間の体にあるのかなっていう気がしないでもないですよね。
でもそれ年配の方の血液をダニが吸うことで、なんかダニにとってメリットがある。メリットがないと多分ないあのそんなことしないと思うので、ちょっと不思議ですね、うん、
はい、で実際年を取るとみんな加齢臭が出るわけで、はいはい、それと取ると結局他人 の若い時に、はい、のって言ったらそれぐらいしかないのかなっていう気がする、はい、
不思議です。
死で何パーセントの SFTS の抗体がある
その中国地方で島根だったと思うんですけど、見た例でやっぱ地域差がものすごくあって、やっぱその島根の離島なんかではかなり放牧をしているので、その地域では比較的高いあの、まあ、20% とかっていう流部もあるし、まあ、そうでない地域では全く見つからない地域もあるし、地域差はやはりあるみたいなんですけど、まあ、でもそこしかまだ日本では調べられてないので、ちょっとまあ、今言った情報はかなり偏った情報だと思っていたんですけど、
も実際はこっちにいるかもしれないし、やっぱ牛の血を吸ったのがこうして吸った時には感染する可能性はあっちゅうかもしれない。
そうですね、まあ、あのマダニを介してっていうこともあると思いますし、動物から直接っていうことも、まあ、牛がそんなにそのウイルスを排出するとは考えにくいんですけれども、犬猫に関しては動物から直接っていうのはやっぱり念頭に置くべきだと思います。
農家さんにはそれもちょっと啓蒙しちゃった方がいいのかなっていう、
そうですね、犬猫飼ってらっしゃる方多いですし、
実際はタヌキだの出入りしとうから、そいつらが持ってきた持ってくる件に関して農家にやっぱし情報をこう、
そうですね、情報提供するのはすごい重要だと思います。でそのまあ、小型の野生動物の牛舎への侵入という観点からいくと、まあ、SFTS 以外にももう持ってきてほしくない病原体がたくさんありますの で、その危険性というのはもう近年増しているということは間違いないので、やっぱり野生動物対策というのはいろいろと難しいんですけども、あの手この手でやっぱ続けていかないといけないのかなと思います。関連して、今年に入ってウイスキーがイノシシ猟犬でまた出たんですよね。その一昨年の宮崎の例のとはまた別にですね、今年また実は出てまして、なので、まあ、野生動物の中でウイスキーがこうサーキュレートしてるのは多分間違いなくて、でそういったのが何らかの形で牛舎や豚舎に入ってくるっていうのは全く不自然なことではないので、野生動物対策って本当に重要だと思います。
うち、親戚、いいですか、うちの親戚の親父さんなんだけど57、8かな、で今2週間3週間熱が下がらなくて、それで病院に行ったけど原因が分かんない、何が原因なんだろうってずっと言ってるけど、抗生物質も何飲んでも下がらないと。だから、あ、もしかしたらダニかなんかじゃないって言って僕は言ったんだけど、まあ、そこに病院も原因が分かんない、分かんない、分かんないで CT まで撮ったそうですけど、血液検査は異常なしと。ということで、やっぱりどっから何がペットを飼ってますんで、犬を。だから、もしかしたらやっぱりそういうダニから、移ったなんかがあるんじゃないかなというふうには思ったけど言いませんでしたけど、まあ僕はそう思ったんですけどね。他の人には移ってないんです、家族には、その親父さんだけなんです。そこがちょっと不思議ですよね。なんかそういう感染の仕方をどうもするんじゃないかなと。
スズガシやな。
あ、スズガムシもあるんですね。スズガムシの方は調べたけどマイナスでした。SFTS の場合もあるだろうけど、まあわかんない。
そうですね、マダニ媒介性 の、 もうあの新規ウイルスというのはもう本当にあの数々の発見が相次いでいて、今年に入ってからも中国の方でその SFTS ウイルスそっくりのウイルスがもう新しく見つかっていて、これが人に何か悪さするんじゃないかということも言われてますし、 SFTS と前後してアメリカでもハートランドウイルスというそっくりなウイルスが見つかっていて、全く存在知られてなかったウイルスなんですけど、なので、まあ、先生が今おっしゃったご親戚 の、 お話も、やっぱり多分衛生研究所で検査した時には SFTS マイナス、スズガムシマイナス、日本紅斑熱マイナスという形になっているのかもしれないんですけれども、その未知のウイルスである可能性というのはやっぱり常にあるんだと思います。
なんかそんな感じは今しています。で、今も海外に行く人がたくさん出てきたから、だからやっぱりそれを一緒に連れてきているのを気づかないというのもあるのかなというふうに思っています。
そうですね、やっぱ渡航者ということもあるでしょうし、あとはもう一つは渡り鳥 の、 影響でも強く指摘されていて、まあ、野生の鳥の目の周りなんかかなりマダニについてますので、クリミア混合出血熱のウイルスなんかも渡り鳥で運ばれることがもう分かっているので、それでは渡航者だけではなくて渡り鳥っていうのも一つ の、 なんか要因になってるのかなと考えます。
やっぱり鳥居を気をつけて。
はい、ありがとうございます。すいません、牛の話じゃなくてすいません。
その抗体を、なんていうのか、
調べるのに何日ぐらいかかる？
PCR 検査ですか？それはすぐに取り掛かれば2日でできますけれども、はい。その抗原を持っている検査機関がかなり限られるので、そこまでの宮台ではやってます。はい。その搬送にどれぐらい時間かかるかっていうことだと思うんですけど、検査自体は2日でできます。
その模型の前月で大丈夫なんですか？
血清でお願いします。はい。
他にどなたか話題チェンジで、
さっきの、あ、いいですか、あ、
先生からどうぞ。
あ、じゃあいいですよ、どうぞ。じゃあ話題ちょっと変えさせてもらって、すごく気になっている今、腰が生まれて2日3日で熱発するのが何度か出てるんです。で、僕が2日3日で予防してるから、実は熱も測らずに下痢予防とか排尿予防とか、してたんですけど、その4、5年前はそういうことなかったんですけど、ここ何ヶ月かの間にというか1、2年の間で結構出てきだしてですね。で、これが何なんだろう。生まれてすぐこういう熱発する。まあ、他の先生方もいるのかな。2日、3日ですね。で、予防に3日目に行った時にはもうすでに熱が40度近く出てる子もいるんですよ。で、それが一体何なんだろう、何なんだろうなと思って、どなたか、こういうのがいるよというのがもしいらっおられたらちょっと教えていただきたいんですけど、
解略的なその農場の熱発が出ているようなその対策をしてっていうような大まかで言うんです。そういうの、
ですね、農家はもうバラバラです。今下痢を予防していない農場で熱発しているところの農場は子牛ミルクを飲ませています。3日間は親につけといて、それから哺乳にしてます。3日から1週間ですね、つけといて。で、大体その農場は熱発しましたって言ってくるのは早ければ3日から4日で、大体1週間ぐらいで行ってくるんですけど、まあ肺の洗浄を石川先生にしてもらったんですけど、そこは 最初にですね、その時は1ヶ月ぐらいしてどうしても治らないから肺の洗浄してくださいって言ったら、次の2日3日目にはもうポンと下がったんですよ、肺洗浄で。で、もう一頭ののは今も見てるんですけども、そこは、そうだ、それ見てるんですけど、そこはですね、そこも3日ぐらいしてから、僕はその熱測っとけばよかったなと思ってやったんですけど、それは熱も測らずに、ミルク飲んでるよって言って、元気やねんって言ったら、元気やるよって言うから、おっしゃ、おなかの様は対策して測って、で、まま帰ったんです。そしたら、この日からぐたっとなってるから、なんでやろうかって言うから、測ってみたら40度と。いや、その時調べときゃよかったねって言ってるんですけども、でも他のところの農場でも、3日目で予防しないのに言われます。3日目で熱発が出てる。それで、もう一つの農場は予防してるけども、その熱を測ってみたらもう40度あったから、さ控えて、そして抗生物質を取って、熱を2日間3日でも下がったから、次じゃ予防しようね、ちょっと1週間目に予防しようというようなところで、よく考えてみりゃ、僕は輸した予防で移ったんじゃないんだ、悪かったんじゃないんだなと。ということは、どうも3日目1週間以内のこの熱発症が出てるけど、これ一体何なんだろう。しかもここ1、2年でだんだん増えてきてるような気がするんだけど、これ何なんだろうというふうに思っての質問です。どなたかないでしょうか。
その気密性で、この予防っていうのは何をやってる
か。下痢予防ですから、僕が今やってるのはいつも鉄と、それからビタミン、それとあとはもうアイボメックと、コクシリマン、
バイコックス、
それだけ。それはどう？
3日いないんですか？
3日ですよ。もうここはもう4、5年やってて、今まで 全然そういうのなかったんですけど、ここ1、2年でそれができているから、それが不思議にならない。ただ、今言ったように、してる農場もあれば、してない農場もあって、やっぱり熱発はしてるんです
よ。まあ、私は今何やってるかって言ったら、まあ、母乳つける農家も母乳つけないというか、まあ、3日で離乳して脱糞に入る農家も、小乳製剤をきちっと飲まして、プラス IGY ですよね、鶏卵の製剤まで入れて、12時間から24時間に全てをそこをきちっとやってから、その、いわゆるそのコクシウムが多ければ、こういうアイブメコをつけた食べるっていうやり方をやらせてるんですよ。で基本的に仕事は私暇になったというのは、小乳製剤を、まあ、母乳が出る出ないしても、なぜここまで来たかって言ったら安福久っていういやらしい牛がいるもんで、結構母乳が出てるっちゅうけど出てない、乳質がいいかったら良くないちゅうのがあって、そんなまばらな状態でスタートをかけるっちゅうのを私にしたら非常に守るっちゅうのは難しいので、基本的に農家で守ってもらうのは守ってもらう、まあ、金額とすれば1頭あたり、まあ、3600円前後だと思います。今生体重の単価が2400円しますから。